電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金宝殿の協力教会、シャローム武庫川キリスト教会、湯浅美佐子牧師の聖書のお話。同じシャローム武庫川キリスト教会の信徒、内田真理さんの信仰体験談。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはシャローム武庫川キリスト教会です。私たちの教会は阪神電車武庫川駅、天ヶ崎側から歩いておよそ14分、旧王将公民館、現在の王将南障害プラザの裏の通りにあります。街道は11年前に神様の恵みで立ち上げられました。教会の信仰の土台は、深い絶望と苦悩の中からイエス様を知り、また子供の死を通してより人々に、子供たちに神様を伝えたい思いを与えられた故湯浅和子先生の力強い深い信仰、愛にあります。私たちの教会は次の4つの事柄を大切にしています。聖書に根ざした信仰、キリスト者としての成長、世の光としての歩み、良き隣人としての愛の実践です。そして礼拝、祈祷会、バイブルスタディなど各集会を大切にすること、どんな時にも祈り、聖書を読み、賛美することを大切にしています。教会に子どもたちがやってきた時には、一緒に遊んだり、お茶を飲んだり、お菓子などを作ったりします。私たちはいつかこの子どもたちが神様を求め、祈り、良きクリスチャンとして星の輝きのように素晴らしい社会を、教会を築いてくれることを望んでいます。皆様のおいでをお待ちしております。教会の電話番号は 06-6418-8615、 06-6418-8615。 住所は尼崎市王将西町 3-14-13 です。シャローム武庫川キリスト教会をご紹介いたしました。それではシャローム武庫川キリスト教会、湯浅美佐子牧師の聖書のお話。神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。
7月になると我が家のブラックベリーが実りの季節を迎える。父が生きていた時、いつか果樹園をやりたいと母に話していたそうだ。そんな果樹園はないが、ブラックベリーの木がいつの間にか成長して、複雑な枝を広げ、玄関のほんの少しの隙間から成長して大きくなった。はじめは薄いピンクの花が咲き、その後に緑の実ができる。それから数週間で赤くなる。ブラックベリーは赤くきれいでも食べることができない。その後数日たって黒く熟すと食べることができる。今年も7月の中旬に少しずつ実りを迎えた。その日の午後、洋裁教室でした。その後私はブラックベリージャムを作ろうとしていた。洋裁教室では最近はマスク作りを教わっていた。その教室の最後に御言葉を読んでお祈りをして終わるのです。その日は、人はパンだけで生きるのではない、主の口から出るすべてのもので生きる、申命記 8-3 でした。その後ジャム作りをしました。約1キロのブラックベリーを洗って、シュガー、ジュース、 レモンを入れて25分以上炊きます。その後自分の家に帰って空き瓶を取りに帰りました。下の部屋にモコちゃんという猫がいます。そのモコちゃんにおやつをあげた後、物につまずいたというわけでもなくよろけたのです。足がきちんと立たなかったのです。そしてその辺にあった扇風機、柱の壁に思い切り当たってひっくり返りました。首と頭を打ちました。私はただイエス様助けてくださいと叫びました。自分の傲慢さ、神様の憐れみ、恵みの中で生かされている自分、首の骨を折って頭から血が出て死んでいても不思議でないほどの痛み、そして一人ですからとてもびっくりしました。私は教会に戻り、チャペルで聖書を広げました。詩編の66編9節に来た時、神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない、この御言葉に心が止まりました。私がよろめくことなく日々生かされているのは神様の恵みであること。神様は一人一人を神の大きな恵みの中でその命を保ってくださり、よろける足をさまざまな危険から守っていてくださることを改めて感じました。自分が何かできるように感じ、傲慢になっていたことを教えられました。7月は大雨が降りました。川の氾濫、自然を作られた神の大きな力の前にはいかに人間が小さな弱いものかを感じます。そしていかに神様が計り知ることのできない力、知恵、愛、恵みで私たちが生かされているかを改めて感じました。照り輝く太陽も、夜空の星々も、強い雨も、そよ吹く風も、大切な空気も、尊いあなたの命も、私たちの命も、すべては神様のものであることです。大切なことはその神様を知り、求めて生きることだと思います。ブラックベリージャムは美味しく出来上がりました。日曜日の礼拝の後、クラッカーと一緒にいただきました。神様はあなたを愛されています。その素晴らしい愛を生かされている時に見出されるようお祈りします。
続けて、同じシャローム向川キリスト教会の信徒、内田真理さんの信仰体験談。聖書を通して教えられたこと。今日はご本人に代わりまして、私が読ませていただきます。ここ最近の災害やコロナなど、さまざまな出来事の中で、当たり前の日常がいかにありがたい、感謝なことであるかを実感させられています。とはいえ、そんな日常生活の中にも、心配したり悲しんだりすることは、些細なことから深刻なことまでいろいろあります。悲しみはつらく、なんでこんなことが起こるのだろうと、ふさぎ込んでしまうこともあります。そんなとき、聖書を開くと、エステル記に自分の民族が滅ぼされるという恐ろしい計画を知ったモルデカイという人が、着物を引き裂くほど、そのことを嘆き悲しむ場面があります。その後、神様の不思議な御業が始まるのですが、その御業の始まる第一歩は、モルデカイの嘆きにあることに気づいたとき、神様の前で嘆くことの大切さを教えられました。聖書のマタイによる福音書5章4節に、悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。という御言葉があります。少し実感しにくい御言葉だったのですが、時を経るとともに、心からアーメンと実感できる御言葉になりました。それは、家族の病や子育ての悩みなどで、心がざわめいたり、不安になったり、祈ることすらできないほど心弱くなったときに、ただひたすらに神様の前にその悲しみを注ぎ出すと、聖書の御言葉を読む力が湧き、祈る力が湧き、神様の御業を持つ力が 湧いてくる体験をしてきたからです。私には3人の娘がいます。彼女たちの幸せを心から祈っていますから、悲しい出来事は起きてほしくありませんが、だからといって悲しみを知らなければ幸せだというわけでもないと思うのです。ただ悲しみの時、自分一人で悲しむのではなく、私たちを愛してくださっている全能なる神様の前に、その悲しみを注ぎ出してほしいと思うのです。そうすれば必ず神様による慰めを得ることができるからです。聖書に書かれている御言葉を信じて、聖書に書かれている神様の愛を信じて、これからも歩んでいきたいと思います。